ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの難波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。早速ですが難波さん、そもそも SDGs とはどういうことでしょうか？
はい、SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称になります。その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか？
今ですね、世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。はい、このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。SDGs は次世代の幸せを奪わずに今の世代の幸せを実現していく取り組みで、地球上の誰一人取り残さないと誓っています。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
なるほど。ではここでゲストの方々を紹介します。旭化成株式会社サステナビリティ推進部、林崎正弘さんです。
旭化成株式会社サステナビリティ推進部の林崎と申します。よろしくお願いいたします。
続いて永田彩さんです。
皆さんこんにちは、同じく旭化成の永田です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お二人とは東京本社よりリモートでお話を伺います。そしてスタジオにはグローバルクリーンの代表取締役、斉田和久さんです。
はい、日向市にてクリーンの力で社会の課題に挑戦し続けるグローバルクリーンの斉田和久です。よろしくお願いいたします。
続いて専務取締役、斉田美智子さんです。
皆さんこんにちは、同じくグローバルクリーンの斉田美智子です。新しい番組のスタートにこれからを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は記念すべき第1回のゲストがですね、こちらの番組のスポンサーの2社様ですね、いらっしゃってくださってます。それも東京からリモートでというご出演になります。ドキドキとワクワクが詰まった第1回目、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では第1回目のテーマ、 SDGs って何？早速ゲストの方に質問をしながら番組を進めていきたいと思います。まずはそれぞれ会社の紹介をお願いします。
はい、旭化成についてご紹介させていただきます。旭化成は宮崎県延岡を発祥の地とするメーカーです。 創業が1922年ですので、来年2022年に100歳を迎えます。もうすぐ100歳になるのですが、皆様、旭化成の製品というと何を思い浮かべられますか？製品として一番身近なのはサランラップなどの家庭用品でしょうか？旭化成グループは非常に多岐にわたる製品を作っていますので、皆様のお手に届くところにたくさんの旭化成製品が使用されているかと思います。例えば、皆さんがお持ちのスマートフォンです。スマートフォンに使われているリチウムイオン電池の重要部材であるバッテリーセパレーターは、旭化成が世界でトップサプライヤーです。電気自動車にも搭載され始めており、私たちの社会を変えつつあります。この他にも、旭化成は世界の人々の命と暮らしに貢献しますという理念のもと、繊維、プラスチックなどのマテリアル、ヘーベルハウスを扱う住宅、医薬、医療機器を扱うヘルスケア、これら3つの事業領域で様々な製品を作っています。常に新たな挑戦を続け、昨日まで世界になかったものを創造していくことで、SDGs の達成にもつながる持続可能な社会への貢献を目指しています。
はい、ありがとうございました。では続いてお願いします。
はい、グローバルクリーンは創業21年目でビルメンテナンス、不動産、クリーンコンサルを行っている会社です。クリーンコンサルとはプロフェッショナル清掃のノウハウの指導、教育、衛生管理支援のコンサルテーションを行う独自のサービスになります。創業当時より清掃業について環境に配慮したサービス展開をしたい思いが強くありました。20年前は環境と名の付く商品は高いイメージがあり、なかなか浸透できませんでした。価値観をお客様にお伝えし共感を得るのに苦労していましたが、最近になって少しずつ応援してくださるお客様が増えてきました。 SDGs は社会のみんなで手を取り合って100年後の地球のために一人一人ができることを考え取り組むことができる大変素晴らしい活動の方法だと考えています。私たちの会社でも2017年に社内勉強会を立ち上げました。南波さんに教えていただきながら、17の課題に私たちが取り組めることがあるのか、どうすればアクションに結びつけられるのかを社員それぞれで考えたものを全員で共有し、グローバルクリーンのアクションプランを決定しました。私たちは清掃業と不動産業、ビルメンテナンス業を通じて社会に向けて幸せをお届けするのが使命です。でもその事業活動の中でほんの少し工夫をすることで地球が抱える課題解決に結びつけることができる行動があるとか、目の前には見えないけど様々な事情で苦しんでいる人々の手助けをできることもあるとか、とても勉強になりました。無意識の行動の中で地球は困ることをしてしまっているのではないだろうか、気づくことで自らの行動にちょっとだけ変化を促し、少しだけ地球に優しい行動ができたらと、とても良いことだと思います。この番組を通じていろいろな企業や団体の方たちに取り組みや考え方をお聞きしたいですし、そうすることでさらに県北の地域に良いシナジーを生み出すことができたら嬉しいと考えております。
はい、ありがとうございます。南波さんいかがでしょう。
はい、旭化成様もですね、グローバルクリーン様も衣食住に携わる事業をされてらっしゃるなと改めて思ったところです。旭化成様は来年2022年ですね、なんと100歳になられるということで、はい、おめでとうございます。豊かな未来をですね、創造され続けてきた世界のイノベーターのフロントランナーである企業様の取り組みをですね、ぜひお聞かせいただければと思います。グローバルクリーンさんはですね、もう先進だって環境に取り組んでこられた会社様でして、まさにですね、チャレンジし続けられたんですけども、宮崎県内では SDGs の、フロントランナーではないかなというふうに思って、そちらもすごく楽しみにしております。よろしくお願いします。
はい、
はい、
では続いての質問です。それぞれの企業が目指すありたい未来とはどんな未来か、また今どのような社会課題があると考えられていますか。まず旭化成の永田さんからお願いします。
はい、旭化成が目指すありたい未来とは、生き生きとした暮らしとカーボンニュートラルでサステナブルな世界です。 私たち旭化成の理念である世界の人々の命と暮らしに貢献にもつながっているのですが、生き生きとした暮らしとは健康で長生きができて、例えばコロナウイルス後のニューノーマルでも安心安全に暮らしていけること、またカーボンニュートラルでサステナブルな世界とは、気候変動が抑えられ、資源を大事に使って地球がいつまでも持続していける世界を意味しています。そこで、旭化成では重点的に取り組むべき社会課題やテーマを整理しています。これらの課題は SDGs と密接に結びついているものが多いです。旭化成が取り組んでいる社会課題の中には、健康と気候変動があります。まず健康については、旭化成は医薬品や医療機器を展開していますが、例えば日本など高齢化が進む社会では、健康寿命を伸ばすことも大事だと考えています。そしてもう一つの社会課題である気候変動は、SDGs の中でも複数の目標に関連があり、私たちの命や暮らしに影響する恐れがあります。新型コロナウイルスによる世界中で起きたロックダウンや経済活動の停止などがありましたが、温室効果ガスの排出量は 7% しか減っていないそうです。気候変動に対しては今まで以上の努力が必要だろうと思います。
はい、ありがとうございます。先ほど、おっしゃられた健康と気候変動ですね、こちらが大きなテーマということでお取り組みされていらっしゃるということで、SDGs 達成のために今のワンヘルスっていう考え方がとても主流になってきているというふうにお聞きします。はい、人とか動物とかあと環境ですね、生態系ですね、そちらを守っていくという考えなので、まさにゴールに向かってお取り組みされているなということを感じましたし、あと先ほどですね、ロックダウンでの 7% のですね、温室効果ガスの削減、たったの 7% しかということで、これ人間がどれほど自然環境に依存しているかということを指標化したのがエコロジカルフットプリントっていうものがあるんですけども、それを見るとですね、地球はなんとですね、我々の地球はですね 1.7 個分の今暮らしをしてまして、2020年度ですね、これも8月の頭に1年分を使ってきてしまったというふうなことが言われているので、本当に今これまで以上のワンヘルスのために努力が必要だろうなと私も思います。はいはい
はい、ではグローバルクリーンの斉田社長お願いします。
はい、弊社はですね、まずコーポレートメッセージがありまして、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにということをですね目指してやっております。自分らしく人間らしく生きられる社会、またこの宮崎の自然環境を私たち自身が守っていく、そんな未来を築きたいと考えております。自分たちの企業活動を通じて社会課題を解決することに、少しでもですね寄与したいと考えております。まず今ある課題についてですが、具体的なお話をいたしますと、私たち清掃スタッフはですね、雇用のことが一番多いんですけど、この雇用に対して様々な問題があります。人権問題、ハラスメント、若年者の、雇用を取り巻く問題、8050問題、宮崎県若者県外流出問題、他にもたくさんあるんですけど、宮崎県の課題として我々企業が考えられることや取り組むことができることをですね、重点的に捉えるようにしております。で、私どもの会社やっぱりたくさんの、ね、人がいるので、人に重きを置くソーシャルビジネスっていうのが特徴な、業種ではあるんですが、それであるからこそですね、社会の課題に直面するってことも多いです。逆にその部分をしっかり取り組むことで私たちの存在価値が磨かれるっていうふうに捉えております。私たちは、一人一人の無限の可能性を信じ、共に成長し続ける企業を目指すことで、自分らしく働ける会社、自分らしく働ける社会の実現に向けて取り組んでいきたいというふうに考えています。 SDGs は社員一人一人に考えてもらうことで、自分自身の企業内を超えた社会全体への存在価値を再認識してもらうためにも非常に重要な取り組みだと捉えております。目の前で起こっているわけではないんですが、ついつい無関係に、捉えてしまいがちな社会問題について自分ごとに捉えてもらうこと、 につながっていけると感じております。地球の裏側で起こっていることでも、そのことを考えの中で取り上げたら自分自身ができることが意外とあることに気づいてもらえるんじゃないかと。どんなことにも意味があるし、どんなことにもつながっている、私たちはお互いを理解し合うことをですね、毎日の授業活動の中で学んでいきたいなっていうふうに考えています。ここで、私たちが取り組んでいる障害者雇用について少しお話しさせてください。2021年3月1日から法定雇用率が引き上げられました。現在民間企業の法定雇用率は 2.3% です。43.5 人以上の従業員を雇用する、民間企業は障害者雇用に取り組む必要があります。私たちは障害者雇用の促進のため、障害者プロフェッショナルクリーンスタッフ育成事業を行ってきました。独自のサービスであるクリーンコンサルの一環で、障害者福祉サービス事業所や一般企業の清掃スタッフ育成、衛生管理オペレーションの構築などをお手伝いしてきました。誰もが自分らしく働ける、社会の一員であることを実感できる、自社にも他社にも関われる企業を目指して取り組んできております。
はい、はい、なんか素晴らしい。なんかこう、うん、やっぱりこうグローバルクリーンさんですね、一緒にお仕事させていただく場面も多いんですけど、素晴らしいなと改めて思いました。SDGs の理念が誰も置き去りにしない、あるいは誰も置き去りにされない、っていうことが大きな理念であって、でその中でダイバーシティ&インクルージョンで、多様性と包括性という、こちらのやっぱり環境があるからこそ誰もが自分らしく生きていける、誰もが参加できる社会が構築できる、それがまさに SDGs のゴールになっていくというふうなことを、まさに先ほどおっしゃられたように、私たちの存在価値が磨かれる、企業が SDGs を取り組むことはまさに企業に磨きをかけていく、っていうことにつながっていくのかなと感じました。ありがとうございます。
ではここで1曲お届けいたしましょう。ワンオクロックで We Are。ここからはありたい未来のためにそれぞれで取り組んでいる SDGs 達成のためのアクションを教えてください。林崎さん、お願いします。
はい、
SDGs の13番気候変動に具体的な対策をですと、旭化成の工場では省エネルギー化を日々行っております。常にプロセスの見直しを行い、エネルギーを効率的に使いながら生産活動を行っています。またコストはかかりますが、二酸化炭素の排出が少ない燃料へ切り替えたりもしています。 SDGs の7番クリーンなエネルギーについても取り組んでいます。旭化成は創業時から水力発電を行っています。水力発電で作った電気は二酸化炭素を出さない再生可能エネルギーです。この水力発電所を修理して発電効率を上げる取り組みもしています。クリーンなエネルギーを優先的に使うことで二酸化炭素の排出を抑えています。また工場から有害物質を外に出さないことは生産活動を行っていく上で重要な課題です。 SDGs の14番海の豊かさを守ろう、15番陸の豊かさも守ろうの達成につながりますし、地域や地球を持続可能にするために大事な取り組みです。健康につきましては延岡市と協力して骨粗鬆症による骨折予防を目的とした健康長寿のまちづくりに向けて取り組みを始めています。高齢の方が骨折すると寝たきりになってしまう危険性が高いと言われています。骨折を予防することによって皆様の健康を守ることにつながると考えて取り組みを行っております。
まさにですね、エネルギーが今一番カーボンニュートラルですね、社会でもう全世界で言われているところで、エネルギーの効率化というのも非常に大事だなというふうに私も思います。どう効率化していくのかということで、それが多分芋づる的に、きっといろんなところにつながっていくこともそうだし、あと再生可能エネルギーですね、こちらも水力発電を使われていらっしゃるということでですね、これもさらにもっと詳しくお聞きしたいんですけど、お時間の都合になかなか聞いてないので、またホームページとかでですね、私も勉強させていただければというふうに思います。あとそうですね、有害物質も非常にもう地域社会で非常に大事なこと、地域社会がつながって世界がつながっているので、それもすごく大事だし、あと骨ですね、私もですね、骨に気をつけなくてはと、生涯現役で過ごしたいなと思ってるんでね、いろいろまた旭化成様のですね、お力を借りる場面がたくさん出ていくと思いますので、お願いできたらなと思います。はい
はい、さあではグローバルクリーンではどうでしょう。
はい、グローバルクリーンでは、経営方針の中にですね、10のアイコンを選んでいます。まず一つ目が、貧困をなくそうですね。黙々募金よりアフリカへの支援機関への寄付と、黙々募金とは何かと、ちょっと後でお話しますね。2番目、飢餓をゼロにということで、こちらもですね、黙々募金から、貧困対策支援機関、子ども食堂への寄付ですね。で3番目が、すべての人に健康と福祉をということで、これ毎週月曜日に、禁煙デーということで入れてます。で4番目、質の高い教育をみんなに、いろんな資格取得の支援だったり、実習視察、障害者の方のですね、実習視察の受け入れだったり、支援学校の実習課外授業、キャリアアップ研修ですね。あと5番目に、ジェンダー平等を実現しようということで、多様な人材の採用、ダイバーシティの促進で、8番目がですね、働きがいも経済成長もということで、売上目標を達成しつつ働きがいのある職場環境づくりで、10番目が人や国の、不平等をなくそうということで、どんな人でも働ける職場、環境づくりで、12番目、作る責任、使う責任ということで、マイボトル制、今日もマイボトル持ってきてますんですけどね、脱洗剤とかね、脱薬剤とか、そういった安心安全なものできれいにするという清掃サービスですね。で14番目、海の豊かさを守ろうということで、海ごみゼロウィーク、環境省と日本財団が一緒にやってますけど、その期間に、ゴミ拾い活動だったり取り組んでます。で17番目が、パートナーシップで目標達成しようということで、 まあ、本当に自社だけではなくって、まあ、地域との関わりという形で、まあ、福祉のまちづくりシンポジウムとか、まあ、クリーン部会とか、まあ、そういった10個のアクションプランに、取り組んでおります。まあ、最初に言ったですね、ちょっと黙々募金のことなんですけど、まあ、いくつか勉強する上でですね、私たちですね、まず社員さんの健康をとても心配していまして、まあ、タバコ吸われる方がいらっしゃったんですね。なので、まあ、できるだけやっぱり控えていきたいなということで、みんなで話し合って、まあ、月曜日に禁煙デーというふうにしたんですね。で、まあ、健康と福祉をということで、まあ、ターゲットにしたんですが、でそれでもですねタバコ吸いたい方がいらっしゃるわけなんですよ。まあそれでね、じゃあまあそれでも吸いたいという方に、募金箱をですね、掲げまして、まあそれでそのね集まったお金、まあそれを黙々募金としまして、まあそれをですね貧困対策とか、まあ飢餓とかそういった方々にですね、まあの取り組みの活動に、まあ、寄付をするとかっていうね、まあ、ちょっとしたことなんですけど、そういうねアイコンが、あ、これもできるんだねっていうことが分かったっていうちょっと一つのエピソードあります、まあ、あとねいろんな清掃事業とかも あるんですけど、まあ、今日ちょっとお時間の関係であれですけど、まあ、できるだけその安心安全なものできれいにしていくっていうことをですね、追求しながら独自の技術サービスをこうね高めていってるっていうような状況です。はい、
8番のですね、働きがいも経済成長もというゴールがありまして、そこで健康経営もですね促されているものだと思うんですが、この黙々募金なんです。どうしてもですねやっぱりタバコはですね悪というふうに捉えがちなこの社会環境の中で、やっぱり愛煙家の方々もいらっしゃるんですよね。その部分を排除とせず受け入れながら、じゃあどうやっていくとより良くなっていくんだっていうこと、知恵を出し合いながら取り組んだアクションの一つなのかなというふうにあえて思いでありながら、はい、素晴らしいなというふうに感じております。はい、
はい、では今までは会社としての取り組みについてねお聞きしてきましたが、ここからは個人で考えられていることを教えていただけたらと思います。 SDGs の何番が気になるのか、またその理由や思ったきっかけを林崎さんからお願いします。
はい、私個人としてはですね SDGs の13番の気候変動が気になっています。私は北海道出身なのですが、夏場に帰省した時に、こんなに暑かったかなと感じることが増えてきました。昔の北海道では、家にエアコンがないのが当たり前だったのですが、ついに実家もエアコンを買ったらしくて、年々暑くなっているように感じております。
そうなんですね。
また数年前に延岡で勤務していた時は、九州に台風が直撃してから東に進むことが多かったのですが、最近ではいきなり関東に大型台風が向かったりと、自然災害も変化してきているように思います。これも地球温暖化が進んで気候が変動しているためではないかと考えています。
海外ではスウェーデンのグレッタさんをはじめとして若い世代が声を上げていますよね。
そうですね、私も自分の子供や孫に良い状態の地球を残さないといけない、そのためには自分に何ができるだろうと考えていることが SDGs の13番気候変動に具体的な対策 を挙げさせていただいた理由です。また昨年10月の菅首相の日本カーボンニュートラル宣言を受けて、これまで私の仕事にあまり興味のなかった実家の父から、お前の仕事って大変だったんだな、これからもっと大事になっていくんじゃないかということを言われました。徐々にではありますが、自分の周りの人々の意識が変わりつつあるという点も SDGs の13番を挙げさせていただいた理由です。
ありがとうございます。本当まさしくですね、気候変動、気候変動でも今気候危機というふうに言われている状況ですよね。で先ほど長瀬のグレタさんのお話なんですけれども、積み残さない、持続不可能な未来を次世代に積み残さないために、なぜあの時ああいうことしなかったんだということ、やっぱり我々今の世代が地球を救う最後の世代だというふうに2030のこの SDGs でも言ってるので、それがですね林崎さんが取り組まれることで周りの方々に影響を及ぼして、そしてさらに仲間として一緒に取り組みを活性化していくようなものになっていくように今ちょっと感じております。だからこの13番を捉えたんですよね、きっとね。素晴らしいなと思います、はい、じゃあ中田さんはいかがでしょうか。
あ、永田さんいかがですか？
はい、ありがとうございます。林崎さんがお話ししてくださった通り、地球環境は私たちの生活のベース前提になるものなので、気候変動は SDGs では重要かつ緊急も待ったなしの課題かなと、しかも自分全員で取り組んでいく必要のある目標だと思っています。ただ今年1年で改めて重要な課題だなと実感したのは、すべての人に健康と福祉をの3番です。この目標は国連のホームページとか見ると、乳幼児などの死亡率や開発途上国での医療アクセスなどが具体的な課題として挙げられていて、日本では病院がちゃんとありますし、前まで少し遠い国の課題かなと感じることもありましたが、今は皆さんも含めて世界中の人々が何らかの形で新型コロナウイルスの影響を受けているんじゃないのかなと思います。感染症など、病気に国境はなくて身近な目標だったんだなと気づかされました。新型コロナウイルス以外にも、世界では蔓延している病気や、今治せるような病気がたくさんあります。改めて健康は世界中の人にとって生きていく上で重要なことで、全ての人の健康と福祉は企業にとっても解決すべき課題ですし、お互いが協力し合っていくことで私たち一人一人にもできることはたくさんあるんだなと気づかされました。
そうですよね。今回の新型コロナのパンデミックですね。これはコロナウイルスは平等ではなかったということが改めて分かったというふうなことで、昨年の7月ですね、レポートが出されました。で、そこでやっぱり分かったことが、脆弱な人々はさらに脆弱になったというふうに言われております。まさに遠い国なんだけど、ではとても近しい我々の自分事として捉えることで、より良い生きていくってとても重要なこと、健康ということはですね、誰もが生き生きと働いている未来を人が作っていくのであれば、その人が健康であり幸せであることがとても重要なのかなというふうに永田さんのお話を聞いて改めて思ったところです。ありがとうございます。では佐田社長お願いいたします。
はい、私がですね、個人的に今考えているのは、まず4番の、質の高い教育をみんなにっていうところなんですが、ここにちょっと力入れていきたいなという、個人的にですね、これまでもずっとやり続けてるんですけど、もっともっと広めたいと思っているのが、障害者へのですね、社会参加における、チャレンジドプロっていう、お掃除のプロフェッショナルのですね、研修会っていうのをずっとやってきてるんですが、それを宮崎を中心にやってきてたのを、全国にね、広げていきたいなっていうふうに思っております。で、本当に職業的なスキルを高めてですね、本当に働きがいも含めてですね、障害者の働く場っていうのを広げていきたいというふうに思っております。で、もう一つだけあるんですけど、さっき新型コロナの話が出ましたが、実は私の知り合いでアフリカの支援をされている方で、今回の新型コロナの影響でですね、衛生管理の僕ら仕事している関係があって、手洗いのですね、普及をですね、広げてる、活動してる団体があって、それのね、お手伝いというか、僕らは本当に寄付という形なんですけど、そういったこともね、すごく気になっているところです。本当にどんな人でもね、豊かな人生を歩んでいきたい、そういう社会になれたらいいなというふうに考えてます。
はい、ありがとうございます。私もですね、キャリア教育にご支援させていただいて長くはなります。で、まさにやっぱり教育、知るということが一番のスタートなのかな、一番というか最初なのかなと、気づくとか知るということがですね。で、先ほどアフリカのお話でもあったように、手を洗うということは自分の身を守ることができる。で、それをまたつなげていくというふうなことで、まさに4番、大事なことなのかなというふうに思ったところです。はい、では専務、斉田専務お願いしていいですか。
はい、私はですね、 SDGs で特に気になる課題があるとしたら、同じくなんですけど、4番の質の高い教育を、それと14番の海の豊かさを守ろう、あとは5番のジェンダー平等を守ろうだと思います。で、まず質の高い教育をについてです。私には3人の子供がいます。私を含めて日本に生まれたことをとても恵まれているというふうに感じています。でも、これからは国際化がもっと進んで、様々な考え方や価値観に触れることになると思っています。 自分の子供だけじゃなく未来を担う、まあ、世界中の子供たちがですね、自分自身の考えをしっかりと持ち、まあ、言ったら世界平和を軸に置いて生きていくためにっていう考えた時に、まあ、大切なことって教育でしかないのかなというふうに本当に思っておりまして、教育で解決できる社会課題がすごく多くあると思うので、まずこの課題について気になってます。次に14番の海の豊かさを守ろうです。宮崎県の日向市はウミガメが産卵する浜辺です。そのウミガメがクラゲと間違えてビニールとかプラスチックを食べてしまい、胃の中がプラスチックでいっぱいになって命を落としてます。ウミガメだけではありません。クジラや海鳥など多くの生き物に影響を出しているプラスチックごみの問題を、私は本当に子どもの頃から大変危惧していました。海中も空中も実は本当に恐れるべきなのは目に見えないほど小さくなってしまったものなんですよね。目に見えなくなった小さなゴミは人間の体にも悪影響を及ぼしてしまいます。子どもたちの未来のためにも、もうゴミを減らすこと、適正に廃棄することっていうのを一人一人が気をつけたいと思います。最後にジェンダー平等を達成しようです。私は4人姉妹の長女に生まれました。実は私の父の家系というのは、まあ、宮崎県、まあ、九州南部ということもあるんですけど、まあ、ちょっとね、男尊女卑の考えがというか、もう昔はやっぱりそういうのが当たり前だったと思います。強くて、私は幼い頃から男女の性差というのを強く感じて育ってきました。で、最新のジェンダーギャップ指数によれば、日本の男女不平等ランキングというのは156カ国中120位。今の日本の社会の中には、当たり前の日常の中に潜んでいる無意識のバイアス、いわゆるアンコンシャスバイアスと呼ばれているものが数多く隠れているのだそうです。子供の頃から感じ続けた違和感が今につながっているのだなというふうに思う、個人的には捉えています。で、現在は宮崎県の女性の活躍推進会議企画委員を5年ほど活動させてもらってますが、これもね、複雑に絡み合った日本の男女不平等というのが少しでも解決に向かっていってくれたらなというふうに、とても嬉しいなと思ってます。
本当ですね。私も日向市に住まいを構えてまして、このウミガメですね、産卵に立ち会ったこともあります。本当美しくて、朝ですね、日がさ、ね、昇って、本当小さなウミガメたちが海に帰っていくときにゴミがあるんですよね。それで人間が出したゴミでそれがつながっていかないとかですね、こうかなんかモヤモヤがすごくありました。で、あとジェンダーですね、こちらもです、はい、実はジェンダーギャップ指数120ですね、この前出ましたね。
そうですね。
こちらで、実はその女性が活躍、このジェンダー平等実現者が達成することによって、実はドローダウン、気候変動の危機にも対応できるんだということも実は言われてまして、大事なことなのかなと思います。はい、ありがとうございます。
旭化成です。健康快適で安心な長寿社会とクリーンな環境エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
ではここからは SDGs 達成のため、今個人で取り組んでいること、あるいは今日から個人でできるという考えていることを教えていただきたいと思います。林崎さん、お願いします。
私個人で取り組んでいる例としてはエコバッグです。昨年の7月からのレジ袋有料化に合わせて、私もエコバッグを持ち歩き、不必要なレジ袋をもらわないようになりました。ちょっと前に比べて道端に落ちているレジ袋やプラスチックごみが減ったように思います。
私もエコバッグを持ち歩くようになりました。まあ、プラスチックごみ減らしたいと思いますが、ゴミ出し用にレジ袋をもらうこともあります。
もちろんプラスチックは私たちの生活に欠かせないものですし、プラスチックが必要な状況はたくさんあると思います。例えば 食べ物の消費期限を延ばすことでフードロスを減らすことにつながったり、軽量化によって乗り物の燃費を良くすることでガソリンなどの燃料の使用量を減らしています。しかしプラスチックは自然界にないものなので、いつまでも残り続けたり動物や魚が誤って食べてしまうという問題もあります。プラスチックが必要な場所ではプラスチックを使い、いらないところでは使わない。そして使用済みのプラスチックはリサイクルしたり適切に処理をするといった考え方が必要だろうと考えています。プラスチックごみ全体のうちレジ袋の量はわずかではあるのですが、今回のレジ袋有料化は私たち一人一人がプラスチック問題を考えるきっかけになったと思っています。個人でできることは小さいかもしれませんが、みんなで協力することで大きな成果になると思います。これは SDGs の14番海の豊かさを守ろう、15番陸の豊かさも守ろうの達成につながりますし、旭化成はプラスチックも製造しているメーカーですので、12番作る責任、使う責任にも関係すると考えています。
はい、では続いて永田さんお願いします。
はい、サステナビリティに関するお仕事をしてみて、まあ、個人でできることって何だろうとふと考えました。まあ、とりあえず考えてみるというのが SDGs の達成に向けて個人でできることの一歩だと思います。そういった視点を持つと日々の生活で見えることが変わってきます。例えばスーパーでこの食べ物ってどんな風にどこから来ているんだろうですとか、まあ、お料理しながら使い捨てのゴミってこんなに出ていたんだとか、お水の出しっぱなしやめてみようとか、まあ、見え方が変わってきて、行動もそこまで意識することなく私自身変わっていったと思います。まあ、考えてみることで日常生活の習慣や使っている製品などいろいろ変えられるかなと思います。そんな感じで私自身が暮らしていると、まあ、家族に面白いことが起きました。私の実家のある地域では、まあ、それほどゴミの分別が厳しくないのですが、まあ、面倒くさがり屋の私の母がですね、リサイクルを意識し始めまして、自宅と職場のペットボトルのゴミの分別に目覚めました。まあ、今まで実は燃えるか燃えないかぐらいですとゴミを見ていなかったんですが、私の母は私の仕事がきっかけで興味を持って、まあ、とりあえずできることからやってみようと言ってくれました。とても嬉しかったですし、身近な人のパワーってすごいんだなと実感しました。ぜひ今の自分の日々の行動を少しだけ、まあ、見直してみたりですとか、誰かのためや未来のための視点で考えてみてほしいなと思います。
素晴らしいです。本当に身近な人のパワーって本当すごいですよね。心が変わっていくと行動が変わって、それをどんどん広がって仲間が増えていくって、うん、本当素敵だなと思います。あ、そして斉田社長お願いできますか。
はい、まあ、本当に私個人で考え、まあ、できることって考えた時には本当に身近にできるところからやろうということで、2年前からですね、本当にこのペットボトルをなるだけ使わないようにして、マイボトルの水筒今日も持ってきましたけど、はい、持ち歩くようにしています。まあ、あとですね、子供とよく、まあ、テレビ見ていてですね、まあ、イルカとかクジラ、まあ、海洋生物がですね、マイクロチッププラスチックで死んでいたりっていう、なんか、まあ、一緒に見ててですね、まあ、本当子供たちが助けてあげたいって言うんだけど、何からねしていいのか分かんないみたいな、まあ、そういう時にですね、まあ、本当に会社で一緒に海ゴミゼロウィークのゴミ拾い活動に子供に声かけたら行きたい行きたいって言ってくれたり、もう本当ね、些細なことっていうか身近なことから一緒にやる。まあ、あとね、最近お風呂に一緒に入っててですね、子供たちとシャワー出しっぱなしにしてたりするとね、注意するんですよ。今まで全然聞かなかったのに、はい、SDGs のことで一緒に考えるようになってからは、はい、あ、止めなきゃみたいな、まあそういうのもね、あったり、本当些細なところからね、やるようになったかなって、まあそれも改めて子供と一緒に考えることで自分もですね、本当に行動をね、変えるきっかけになったのかなというふうに思ってます。
本当にあれですね、大人だけじゃなくて子供と共にというのが、それもなんか楽しみながらしてるような、うん、ちょっと感じを今受けたところですね、はい、素晴らしいですね。そしたら斉田先生お願いしていいですか。
はい、 私もですね、うちの会社は今全員ですがマイボトル持参っていう風にしていて、あのペットボトルがだいぶ減ったと思います。で、あと小さいことですけど、ゴミを見つけたら拾うとかですね、あのやっぱ清掃のお仕事しているので、仕事柄ゴミを、ね、あの拾わないっていうのはちょっと大きな問題な行動になってしまうんですけど、やっぱ個人的にもね、いつの間にかやっぱりあのプライベートでも気になるようになっていきました。で、少しは地球の役に立てているかなという風に思っています。ちょっとこれはね、もう昔からなんですけど、個人的に WWF とユニセフには本当にすごい少額なんですけど定額で寄付を続けていて、ユニセフは主に難民を支援する活動、それと WWF ではトラを守る活動をあのずっと続けています。年々貴重な動物たちが絶滅の危機にさらされていまして、原因の多くは森林伐採であったりとか、乱獲とか、人間のわがままな行動によるものであったりするんです。で、本当はね、現地に出向いて活動したいくらいなんですけど、今の私にはそれちょっとできないので、まあ、応援をさせてもらってて、もう10年ぐらいになります。はい。
すごいですね。10年も。あ、すごい。あの本当にさっきワンヘルスってお話をしたんですけれども、それを生物多様性、で今日からできること、そこにはいけないんだけど今できることってなんだろうということを考え、アクションしていくって素晴らしいなと思ったところです。はい、
はい
はい、では最後になりますが、 SDGs 達成のためにラジオを聞いているリスナーさんへ伝えたいことをお願いいたします。林崎さんですね。はい、林崎さんお願いします。
SDGs をですね、身近に感じていただきたいと考えております。国連で採択されたと聞くと遠い国での話に感じますが、 SDGs は私たち一人一人に関係するものです。 SDGs ってよくわからないから別にいいやではなく、ぜひ自分ごとと捉えていただければと思います。2030年までの目標と言われると何かをしなければいけないという義務感を持たれるかもしれませんが、まずは自分に何ができるだろうと考えるところがスタートだと思います。本日のラジオをきっかけに SDGs について調べてみたり、ご家庭で話し合ってもらえると嬉しいです。 SDGs が採択された2015年は2030年まであと15年もあると思っていましたが、気がついたら2030年まであと9年になっていました。 SDGs はこれからももっと当たり前の存在になっていくと思います。世界では新型コロナウイルスの影響でもSDGs がないがしろにされることはなく、むしろこういった時代だからこそ SDGs を目指すんだという機運があります。 SDGs を身近なものとして受け入れ、 SDGs 達成に向けて一緒に頑張っていければと考えております。本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。本当に2030年まで残り9年しかないんですよね、はい、あと9年しかないのか、 あるいは9年もあるのか、どちらかかなど、あと、このラジオをきっかけにですね、それぞれが自分ごととして今日からできることをすることによって、もしかしたら もしかしたら、ね、必ずですね、うん、達成できるんじゃないかなというふうに私は信じております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
じゃあそれでは斉田社長お願いします。
あ、はい、もう本当ね、SDGs の取り組みっていうのはもう難しい話でもなく、日本人なら誰でもですね、昔からやってきたもったいないの精神で簡単にできることなので、ぜひ身近なところからチャレンジしてみてもらいたいなと。また今回の、まあ、ラジオからですね、SDGs のことを知っていただいてですね、本当に近くの皆さんに広めていただけると嬉しいです。本当どうかね、地球の裏側で起こっていることも私たちにも関係あるんだ、責任があるかもしれないんだということを知っていただいて、本当に小さなことから、無理のないことから、今日、今からでもすぐね、取り組めるアクションプランを考えて、いけたらなと思います。まあ、私たちも、リスナーの皆さんも、ね、多くのことをですね、知っていただいて、まあ、お互い教え合いながらですね、やっていけたらと。まあ、本当に、今日からスタートですけど、ワクワクしております。ラジオを通じてですね、宮崎県北の延岡の地から、アクションの波を起こしていけたらな、っていうふうに思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。本当もったいない、これワンガリーマーターさん、前田さんですね、もうこれ英語になってますよね、共通言語にですね。で、我々日本人はこのやっぱりもったいないという、うん、やっぱり心がもう DNA にもしかしたら刻み込まれてて、うん、だからこそアクションへ起こすことがきっとスムーズじゃないかなと。で、仲間を増やして
できていくんじゃないかなと、はい、まさに本当ワクワクしながら取り組んでいければなというふうに思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。さて今回は SDGs って何をテーマにお話ししていただきました。南波さん、企業さんのいろんな意見聞くことできましたね。
はい、はい、そうですね、はい、やっぱり思ったことがあって、こうやって、思いのある人、
うんうん、
思いのある人が自分の思いをチャレンジし続け、なおかつ思いのあるこの企業仲間が増えて、企業がそれに向けてアクションを起こすということで、うん、本当に今ここから、個人でもできる企業がある、人柄、その企業にも人柄というものがあると思うんですが、うん、
はい、
そういった誰もが手を取り合いながら、まさに重要なパートナーシップですよね、はい、で取り組んで、より良い未来をですね、次世代につないでいける、でそういう風になっていくために、やっぱりこの SDGs、 ここから SDGs のこの番組がですね、接着剤となって、 SDGs は私接着剤と思ってまして、はい、今回リモートでこんな風にですね、旭化成の本当に本社様とですねつながることもできて、うん、このラジオがですね、元気とか気づきとかつながり、うん、なんかそういった、あとそうですね、勇気ももらえるかもしれないこのラジオによって、はい、でそういうことによって、なんだろう、諦めない、誰もが、私はよく思うのがですね、諦めないために人は生まれてきたんじゃないと思ってるんですね。でチャレンジし続ける、自分の人生を自分らしく生きていける、そのためにやっぱり環境のこと、で未来、見えない、見えることが全てで、見えることもすごく大事なんだけど、見えない誰かの笑顔のために行動できるようなこと、うん、今バックにですね、流れてる音楽もそうなんですけど、うん、はい、これ生まれくる子供たちのためにという、はい、音楽で、ちょっとこれ聞いたら泣きそうになっちゃうんですけど、
ね、
すごい私はすごく好きでですね、今回この歌を流してほしいということでお願いしたんですが、はい、本当最後の方にですね、仲間を増やすっていうことがやっぱり出てきてるんですね。まさにこの SDGs は思い合いながら、助け合いながら、で なんか自分も幸せでありながらつなげていける、それこそ誰もが幸せになっていくような取り組みとして、今もう本当今ここからやっていけることじゃないかなと思って、うん、
まさにタイトルですね。
タイトルですね。はい。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
さあ、本日のゲスト、旭化成株式会社サステナビリティ推進部の林崎正弘さん、永田彩さん、そしてグローバルクリーン代表取締役、斉田和久さん、専務取締役、斉田美智子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。
そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ここから SDGs。この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成。人に優しく、地球に優しく、すべては綺麗のためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。
生まれる子供たちのために、
からの